Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。ね、だんだん夏のね日差しが本格的になったんですけども、
はい、
だんだんね持ち物が増えるよね、うん、日傘とかサングラスとか
最近ね、なんか急な雨も多いし、
うん、そうね、うん、なのでまあ、今日はその日傘をね、うん、ひろちゃんどんなものを使ってるかなと思って聞きたくて
日傘ね最近なんかでもすごい素敵な日傘もあるのを横目に見つつ、
うん、
雨天兼用
兼用を使ってる、
はい、
だって本当にコーティングがすごくて、うん、裏見たら銀色にコーティングされてて、
ね、
全然涼しくてその中に入るとっていうのも、うんうん、あれば、ねね、
はいはい、
私はなんか折りたたみ派で、持ち手がちゃんとついてるタイプで、伸ばした時はもう折りたためへんのかなっていうようなものの方が
なんてなんかすごくコンパクトになるってこと？
うん、違う違う、コンパクトにはならずに、うん、折りたたんだら折りたたみ2つ折りで、うん、伸ばしたら普通の傘のように持ってる姿が。
なるほど。なんか最近こう、そうそう、小中大っていうか、
そうそう、三つ折りは嫌い。
あ、
う
ん、
そう、だからもう伸ばしたまま痛い。だから結局のところ、うんうんうん、折りたたむのが面倒くさいってことよね。
あ、でも私もあれ苦手、うん、ちっちゃい時から。
ちっちゃい時から
きっちり畳める人いるでしょ。
そう、でもほら最近の傘は折りたたんだらちゃんと形状記憶されてて、ちゃんと折りたためるみたいよ。
あ、そう、
うん、そう、
最新のも触ってもいないから
ね。
そっか、うん、そっか。
なので、うん、まあ、日傘は一つの、まあ、ツールでもあるけれども、
はい、
なんかアクセサリーの一つかなというようなイメージで私は選んでて、うん、
おしゃれ
おしゃれ、うん、ほらだってカバンといつも持ってるわけやし、やっぱりなんか自分の好きなものでいたいなというのがあり、一、うんうん、本すごいお気に入りのものを買ったのに、一昨年ぐらいに同じものをなくして今使ってるものと、分からへんね、電車で落としたみたいで、もう一回同じものを今買って持ってるんやけれども。そう、
何色？
今紺色。
あ、紺色、
うん、で持ち手が木製で房がついてるっていうね、
かわいいね、
感じなので、こうそれなら忘れずに持とうかなという感じでいてます。
どうせ持つならね。
そうそうそうそう。だけど私傘はもう軽量、三つ折り、コンパクト、
折りたたみってこ
と？折りたたみで、うん、
じゃあずっとカバンに入ってる。そ
うそうそう、入ってる。まあ、ほんまの傘の時、ほんまの雨の時はね折りたたむのは嫌いけどね。
あ、
うん、
ね、
そう、
最近なんかでも私あんまりその外を歩かないから
車派。
そう、車と電車だから、
うんうんうん、
あんまりそういうか持ってないなと思って今、ね、
まあ、私たちほら現場に行く時は電車で移動で、うん、で車、あの電車の駅から15分ほどお客様の家に向かって荷物を持って歩くので、
そ
う、だからやっぱ日傘は欠かせない夏のアイテム、
ね、夏はね
なんだよね。
はい、う
ん、まあ、そんな感じでね、はい、夏いろいろ持ち物が増えるけれども、うん、まあ、カバンの整理も含めちゃんとね、忘れずに、ね、焼けないようにしないといけないですね。
はい、
はい、では本日もどうぞよろしくお願いいたします。
Where's the moment we needed the most? FM ギグ、いちこのスマートな整理術。本日のメイントークは、収納スペースが足りないときどうするかということを皆さんとお話をしていきたいと思います。
はい、
まあ、あの現場でもね、うん、収納スペースが足りないときっていうのは本当にあるんですよね。
はい、
うん、けれども、まあ、だからといってすぐにね家具を買ったりとか、うん、何かを買うっていうことはまずないんですよね、うん、実は。うん、
なんかこの間の設計さんと喋ってた時も、うん、やっぱり今皆さんのリクエストは、うん、とにかく収納増やしてっていうことなんだけれども、うん、やっぱりその収納増やしたから片付けが上手になるかっていうと、ね、そうでもないところもあるし、う
ん、だからその設計さんはまだね、うん、なんかそれを理解してくださる方かもしれないですけども、はい、そうじゃない方もまだたくさんいらっしゃって、うん、
でまあ、広さを取るために多分収納スペースが少なくなるってことも多いのかな。そうそうそう、うん、
まあ、あるけど、でもあの適材適所にやっぱりなかったら結局置き籠を置かなきゃいけなかったりとかもするので、はい、まあ、やっぱりこの収納スペースが足りないか足りるっていうのは、
はい、
やっぱりどこで何をするかなんかなと思うんですよね。
まあ、うちも実際ね、その家を建てた時に何にも私ノーアイディアだったし、うん、多分設計さんが言われる通り OK って言ったら、
うん、
リビングに一切収納がないっていう非常に好まったんですけど、
う
ん、でも割とそういうお家意外に多いよね。
そうよね、昨日も実は図面チェックしてたんですね、うん、ある方の、うん、でなんかチェックしてくださいっていうことでアドバイスしてたんですけど、はい、なんかやっぱり同じように廊下に2つ収納があって、うん、リビングには一切なくて、うん、今までのお家がそうやったから、
うんうん
うん、だけど、まあ、何が溢れてますかって、うん、リビングのソファーの前に、うん、じゃあ、まあ、いろんなものがあるけれども、まあまあそれで慣れてるから、うん、それでいいかなっていうことをやったんですけども、うん、その方はね、なんかまああのもう生活スタイルが出来上がってられて、年配の方でね、うんうん、なのでまあまあそこはねいいのかなと思うんですけど、
はい、
まあ、そうやって何があふれるかなとかいうのが分かっていると必要なものが分かるよね。
うん、そうですよね、うん、こういうテレビでも同じようなこう状況をやっていて、うんうん、やっぱりもう全て皆さんが床置きする家族が
、うん、
ね、実際現場でも多いですけれども、うん、もう片付けなさいって言われてもどこにっていうことになってとりあえずじゃあ、
ね、景色になってるんだ、
こう壁にこう寄せておこうかなみたいになっちゃう人が多いのかもしれませんね。
うん、
で例えばそのライフスタイルっていうかね、うん、その家を作った時は、うん、例えば2人暮らしだったらそんなに収めるものがないしと思ってたら、うん、家族が増えていくとね、
そうや
んな、リビングの滞在時間も長いし、うん、それぞれの皆さんのものが集まってきて、
うんうん、ね、ひろちゃんはそのリビングに収納がなくって、はい、増やした派。
そうですね、うん、なんとかそのキッチンカウンターの下に、
うんうん、
あの棚を今入れてるんですけど、あとはテレビ台の下ぐらいしかない、
うんうん、テレビ台もなんか作ったっていうか新たに投入したもんね、何年か前ね、
うん、だからテレビ周りのものを収める場所が必要で、
まあ、だからテレビ周りに壁面収納がっつり組んだらね、いっぱい収まるしね。
そうですよね。
そう、前に住宅展示場のプランの時はそれをしなきゃいけなかったので、うんうんうん、でもそこにねもうランドセルを収める場所とかね、もうきちっと決めてそれも楽に収められるように ね決めたりするので、こんだけのものが収まるかっていう、
うん、最近割と ね、 ね、あのこうテレビの壁面収納ってすごい立派っていうか、うん、
立派よね
もうなんか、うん、テレビ台の域を超えたよね。
まあでもそれもなんかやっぱり一つのあれでタイプにもよって、うん、それが使いこなせへん人も多いからね、うん、お客様のところに行くとやっぱりどうね、テレビ周りっていうだけもあり、テレビの周りにあまりにもオープンやったらテレビ見ても何見てるか分からへんもんね
そうやし、なんか、はい、結局扉つけたら、うん、何がどこに入ってるかわからへんっていう感じで悩まれてる方とかいらっしゃるから、やっぱりやたらめったら作ったらいいっていうものでもないし難しいよね。
難しいね。
うん、そう、うん、だからやっぱりこう収納スペースが足りないとか、
はい、
何を収めるっていうことに焦点当てるとやっぱりちょっと変わっ、あの収納作ろうかな、何買おうかなっていうことばっかり考えちゃうけど、うん、やっぱり大事なのは、ね、何をどこに収めるか、
うん、
誰がどこで何を使うか、
うん、
何が溢れるかとか、やっぱり持ち物をちゃんと見極めるっていうことが大事で、まあ、そこはね私たちが伝えてるオーガナイズの考え方の根本ではあるので、うん、ね、
うんうん、そのスペースで家族が何をするか、
そうよね、うんうん、だから私もなんかそれが分からへん間に家を建てたので、
はい、
収納満載の家なんですよね私は、うん、もう皆さんと同じように収納を作ってください、うん、ここにもですか、ここにもですみたいな感じで、
うん、
そうだからすごい無駄なことをしたなっていう、うん、そういうことをアドバイスしてほしかったなそうっていうふうに思うので、うん、だからまあ今ねそういういろんな方の、 あの新宿のね図面見ながらアドバイスはしてるんですけども、はい、やっぱりそれでもなんかやっぱりみんな何を収めるかにやっぱりすごい、うん、焦点合わせて考えていられるのですごいパズルみたいになってる、
は
い、
うん、
うん、
なるほどね、
面白い。でもパズルやったらいいのね、まだ、うん、テトリスみたいになってる人もいるからもうギューってね寄せ集めて、そう。
でも昔に比べると多分家族のリビング滞在時間が絶対増えてるよね、
うん、まあね、リビング学習であったりとか、うん、なんやろうねそれって。
なんか昔自分が子供の頃そんなリビングにいたかなって、
うんうん、なんやろね、昔はお父さんがチャンネル争いの決定権持ったのかから、うん、
子供たちは子供部屋とかに行ってたのかな。
うーん、何が違うやろね、ほんまよね。
うん、
でも、ね、住宅環境とかも変わってきてるのかな、やっぱり。昔昭和の前は、
うん、
お部屋も細切れであったりとかするし、
うん、
必然的に分散しつつあったけど、うん、今はなんかリビングをできるだけ広くっていうお家も多いし、キッチンとダイニングとリビングっていうのはもう一つの部屋やん、
うんうん、
それも多いよね。でキッチンだって昔はあのクローズドのキッチンが多かったのに比べて、うん、今はカウンターであったりオープンであったりっていうのが主流なので、
うん、
まあ、そういう、ね、
ね、
こともあるのかもしれませんよね、うん、だけど逆にそれが功を奏してか、お客様のお得に行くともうリビングで暮らしてはる人がリビングの横に和室があって、はい、もうやっぱりせっかくお2階のある立派なお家を建てられて、
うん、
でも上が全部物置に全部なってて、うん、でなんかリビングの横で家族が寝たはって部屋干しもして学用品もそこにあり、お着替えもそこにあり、そら物なかなか収まらへんよねっていう場合は、やっぱりそこの場合は収納スペースが足りないから家具を足すかって言ったら違うと思うのね。
ますます狭くなるしね。
そうよね、ってかそこで一生暮らさへんからね2階にあんなに素敵な部屋があるんだったら、やっぱり2階に上がる習慣をできるだけ作るような努力というか見極める、
ほどね、
っていうと大事よね。
まあ、確かにその、
うん、
楽に流れるっていうか、
まあね、うん、確かにだんだん年いってきたら2階上がるのしんどいし暑いし、
うん、
下で寝たくなるかもしれへんけど、うん、まだねその時期じゃないのであればちっちゃい時はねやっぱり赤ちゃんもいはるしっていう、あるタイミングでは、
うん、
絶対部屋を有効活用していくことが、うん、なんやろ、自立につながったり自分のものを自分で管理をする力を、家族全員がルール作りをできるようになるのかなと思い、それを伝えてるんやけれどもね、いつも現場では
もったいないもんね、そもそもね、
まあ、そもそももったいないけどね、まあ、もったいないは多分分かってはるけども、やっぱりその習慣を変えるっていうのはやっぱり勇気がいることなのかなと思うんですよね。
確かにそのいつのタイミングで、
そうね、
ね、 だからね、2回で用を足すとか、
そうそう、だからまあゴールをどこに持っていくか、何のためにそれをするかっていうことになっていくので、それをしっかり考えて、はい、その上で収納用品が足りひん、収納スペースが足りひんだったら、もちろんリフォームもありやし、逆に、はいはい、ね、もうそれやったらもう個室を作ってしまうか1回にね、っていうのもありかもしれへんしね。と、うん、いうことは、まあ、そもそもその生活にスタイルに合わせたお家作りができてないということだよね、多分ね、うん、
ちょっと未来まで考えて、
そうそうそう、それがもしあれば多分別に1階で住む、1階で全部いろんなことができるような、集約するのは全然いいことやし、だったらそこを充実するようなね、なんか分からへんけど
初めからね、
初めからね、なんかそのうまく全部オープン和室やったらもうね、見えてしょうがないっていうことがストレスで分かってたら、何かね違う方法を考える。
なるほどね、だからまあやっぱりその初めからそういうちょっと未来まで見たアドバイスをしてくれるライフオーガナイザーなんかに相談
まとめた感じ
しとけばよかったのにっていう、
ね、まあね、だけどなんかそんなうまいこといかへんもんなと思うから、まあまあそこでもいつでもリセットはできたり、いつでもね、なんかあの改善はできるので、結局はなんか諦めずに貪欲に、なんかもっと良くしようとか、もっと楽にしようとかする気持ちなのかなって、いろんな現場に行ってそれは感じるな。
まあでも本当にこう収納大きいのをね、こうポンと置いたからといって、今まで床置きしてるから、この習慣からまずまたつけないといけないし、
まあ、でも別に床置きがいい人は全然床置きのままで私はいいと思うの、だってストレスないし楽やし、けどもしそれが違う未来とか何かの目的のために変えたいのであれば、自分に合った方法で床置きをしない方法を探せば、多分別に楽に何も習慣とか言わずに作れるし、皆さんそれをされてるし、そんな難しい問題じゃないと思うね。そこの上に椅子置いといたらね、床置きが椅子置きになるしね、カゴとかね、
実際こう現場では、例えばあのプラスなんか収納とか入れる時っていうのはどういう工夫、
なのでやっぱり一回やってもらうっていうことを必ずするので、家にあるようなカラーボックスとか、他のお部屋で余ってるものを、もし余ってない場合は私たちが持ち込んでお貸しして、一回ね、カラーボックスとかでも何か試して、そこに何かがあることでどんだけ生活が楽になるか、自分が果たしてそこで置けるのかっていうのを試してもらってから買うようにしてるのね。やっぱりそうじゃなかったら私らも何を提案していいかやっぱり責任もあるし、ね、大きなお買い物なので、まあね、安いものであっても物を捨てるのが嫌でしょ、いらんもの増やしたらあかんでしょ、オーガナイザー、だからあるもので必ず試してもらうっていうことをまずしてますね。
ね、その方のこう暮らしぶりっていうのは、やっぱり日常はわからないもんね。
そうね、でやってみて、あ、やっぱりオープンやったら嫌かとか、やっぱり蓋がついてたら嫌かとか、なんかそういうのが見えるので、もっと枠が大きい方がいいのかとかね、なんかまあそこはだいたい想像の中で分かってるんだけども、そこはやっぱりこうその中ですぐ変える人もいるけれども、やっぱり試してみてっていうので変わることもあるので、その時間は大切にしていますからね。
仮置き期間ね、
だから自分の家でも何か足りないかな、買おうかなと思うときは、もしまあ仮に置く家具が余ってなければ、もう余ってなくてもいいので、もう時間置きでもいいので、そこに集めて、どのぐらいのものがここに集めたいかとかいうことを分かっててもいいよね。
そうやね。
テレビ周りでもね。
そうですよね。
集めてみて。
例えばカウンター下に、なんか何が集まってたら便利かなとか。
そうそうそうね。その1週間2週間はちょっとざわざわすると思うの。時間置きもいいとこやしね。
まあでも一箇所にそのカテゴリーが集まっていることの心地よさっていうか。
それをね感じられた時に変わってくるよね。
そうよね、
うん、もしそれが多分、うん、いらんものがいっぱいそこの中に入ってたら多分心地よさは感じひんと思うね。ただ単に集めたって感じやし、うんうんうん、やっぱそこがほんまにいるものばっかりになってたら本当にひろちゃん言うように心地よさを感じるかもね。うん、
ここら辺に書類があったらいいなとか、
うんうんうんうん、
この辺りに子供の教科書がね集まってたらいいなとか、
うん、そうよ ね、
うん、うん、それもね自分はここがいいと思っても、
うん、
家族はえここ無理って。そうそう、
だから私あのキッチンのすごい一番いい、
はい、
あの上段の引き出しがあるのね、
うん、
まあ、ダイニングテーブルに一番近いところ、
うん、
絶対そこの上に耳かきと爪切りといつも飲んでる薬とか、
はい、
電池の残ったやつとか、うん、リモコンの使っていいやつとか、うん、いろんなものがこう出てくるの、
うん、
だからもうそこの引き出しをそれにしたのとかね。だからやっぱり何が溢れてくるかなとかいうことが分かると
確かに ね
適材適所っていうのが
何がね放置されるか
そうそう。だからそれはもう生活とかその人によるのよね、うん、多分ね。うん、ね、そうしたらそこに戻してくれるしね家族が。
逆に集まってたらね探し物もそこを探せばいいから、
うん、いいからね。ひろちゃんもそうでしょ、なんかアクセサリーとか全部クローゼットに入れてるもんな。
そうですね、うん、まあでもやっぱりそこも
メイクも入れてるよね。
メイクは入れてないかな。
メイクは入れてへんか、
うんうん、あのやっぱ帰ってきて私も手洗う時にいろいろ外したいから、
うん、
とりあえず一時置きにこうアクセサリー置きをカウンターにお皿を置いてて、
うん、
でそこへこう集まってきたらクローゼット戻すっていうことをしてるから、
うんうんうんうん、
やっぱり本当は理想はすぐクローゼットだけど、うん、それはやっぱり自分では難しいと思ったし、
うんうんうんうん、
ワンアクションっていうかねワンクッション置くっていう。
そうか、はあ、私は取っておくとこに作ったからっていうタイプ。
でも一箇所でね、
そうそうそう、
完結した方がね、
うん、
それが楽だ ね、
はい、まあ、いろんな方法があるけれども、まあうん、納めるもとを見極めて何を足すか考えるっていうことをね、ぜひしてみていただきたいと思います。はい、本日のメイントークは収納スペースが足りない場合どうするかということについてお話をいたしました。
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。
いちこの Q&A のコーナー。久しぶりのなんかエコーでした。
私この間さ、うん、ひろちゃんがいい日の時に、うん、あのさえたんゲストに来てもらって、はいはい、初めてのエコー体験を
そっか
してちょっと楽しかった、
楽しかったね、
記憶が今蘇りました。
はい、はい、今日の Q&A なんですけれども、うん、あの家族に、うん、その片付けろとかなんで片付けてへんの、うんうん、とこう責められて、うん、すごくそれがストレスなんですけど、うん、どうしたらいいでしょうという、
ね、本当切実
ね。
でも本当に昨日お会いした受講生は同じこと言ったはって、
はい、
離婚しようかなと思うぐらいって言ったはって悩んだはって、
言われたら辛いね、
まあ、それは嫌やんね、うん、逆にまあ言うのも嫌やし言われるのも嫌やけど、うん、なんかもうやっぱりそんな片付けじゃないんやけどもなんかその空間とかそういうことで済むことやったらそこの解決はねできたらいいよね、
う
ん、もしそれ以外のね、はい、価値観とかもっと深いところのね違いが、うん、それでもあるのならば、うん、次なる人生も
一
つやけれどもね、もしなんかその空間のことだけで解決ができるのであれば試してみる価値は絶対あるので、うんうん、やった方がいいよねっていう話はしてて、一度ねイライラが収まるのならば、
うん、
ただなんかよくあるのはなんかあのやっぱりタイプが違うので家族って、うん、でもまあ奥さんとご主人に当たると思うんやけれど、はい、この場合、うん、まあね、子供に片付けろって言われることってそんなないよね、うん、子供が片付けろみたいな、まあ、それ まあ、それはね、うん、片付けてもらったら子供にいいと思う、うん、そう、まあ、だからね、あの子供とかそうなったら今度はママ片付けてへんから、うん、私が片付けとこうみたいになってくれたらこっちのもんやしそう、長女とかはもう諦めて片付けてくれるので、
あ、いいね、
うん、女の子やしね、
そうね、うん、まあ、でもそのこう家族に言われることも多分こう前室を見て言われてるんじゃなくて、うん、
一部かもしれへんよ ね、うん、その人が気になる、
そこだけをまず頑張ってみる、
うん、まああるかもしれへんし、やっぱりその、うん、あのタイプの違いを理解するっていうのはすごく大きいかもしれへんよね、うん、
う
ん、
タイプの違いっていうのは
だからなんかやっぱりよくあるのは、はい、どうだろう、ご主人がきちっとして元に戻したいタイプであったとしたら、うん、奥さんがそれが元に戻せないですよね、うん、
はい、
多分こういうケースの時に言われるとか、うん、だったらなんかやっぱりそこをそもそも楽な方法に切り替えるとか、うん、
自分がもっと楽に戻せる、
楽に戻せるね、うん、なんか例えば棚を開けてもう一個なんか開けてとか、うん、じゃなく棚を開けたら投げ込めるとか、
あ、アクションを
減らすとかね、うん、多分クローゼットとかもご夫婦一緒に使ってられる方っていうのはいらっしゃると思うんですよ、はい、実際お客様でもいらっしゃるので、うん、
はい、
その前によくあるのはあのスペースが区切られない、区切ることができひんでしょ、一つのクローゼットやったら、うん、
はい、
でもエリアをしっかり分けてたら、うん、意外に気にならへんでね、自分のエリアに侵入してくるから腹立つでね多分
左右で分けるとか、
左右でもピチッと分けるとか、こっちはざっくりこっちはきっちりでいくとか、なんかねやっぱり相手のその領域に侵入するとやっぱりそこってルール、
ね、
なんかそこがルール作りが曖昧なのも一つの大きなポイントなので、そこをやっぱりね、なんかうまく、
はい、
うん、話し合えないタイミングであればちゃんと子供のものや子供のもの、大人のものを混在させないっていうのは基本なので、
はい、
子供の片付けはそれと同じように、ご夫婦のものも夫の場所には奥さんのものを入れないとか、奥さんのものは夫のものを混在させないっていうことをまずするだけでも、おそらく片付けろって言われることが少し減るんじゃないかな、うん、と思い、
片付けるっていう言葉って大きいもんね、範囲が
大きいもんね、
どこって聞いてみたらいいかもね、
そうやね確かにね、うん、なんでって聞いてもいいかもほんまそうやね、なんとなくっていう言葉もかか変えてくるかもしれへんし ね、なんかそこでねまた変わってくるしね、
はい、
なんかまず理解する、うん、理解する前にもしできることがないのであればね、はい、分ける、
うん、
混在させないっていう基本に立ち戻って、はい、まずやってみるっていうのもねいいかもしれませんね、
はい、
はい、
Q&A のコーナーでした。
FMG
はい、今日も終わりに近づいてきました。今日はね、なんかあの傘、
はい、
がね、いろんなタイプがあって、
うん、
それこそひろちゃん雨天兼用、
うん、
私は折りたたみそれも長く使えるものがいいとかなんかそれぞれいろんなタイプがあるのと一緒で、
はい、
ね、さっきの片付け方においても、うん、やっぱり人の価値観って物を選ぶところから入るのかなって思うんですよね。なのでそこを明確にすると生活はどんどん改善するし、
うん、
楽しく暮らせるのかなと思うのでね、なんかぜひ皆さんそういうことを意識しながら暮らしていただきたいなと思っております。はい、スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。